イエス様の皆をお褒めたたえます。それは新年という言い方をしているんですけども、主の十字架では11月からがスタートになっていますので、新年という言い方はしませんが、新しい2010年の年を迎えることができました。で、本当に感謝をしたいというふうに思いますとですね、今日は先ほども言いましたように、この、マタイの14章のところからお話をしていきたいと思っていますけれども、ペトロが水の上を歩いたところです。で、人間が水の上を歩くということは、これは不可能でありますね。万有引力の法則に逆らいますし、不可能なんですけれども、しかし、ペトロは実際水の上を歩いたんですね。で、今日はそこからですね、話すように促しを受けました。で、最初はですね、さっき言いましたけど、主の軍の将としてきたっていう、この年私たちが与えた御言葉から話そうと思ったんですけども、この御言葉がこちらの、このマタイの方のペトロが水を歩いたところがすごく強く来ますので、今日はここからお話をしたいと思います。で、きっと私たちの人生の中に今年ですね、そういう水の上を歩くというような、もう絶対ありえないと思えるような神様の恵みがですね、祝福がきっと現れてくると思いますので、そのことを期待しながらですね、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。で、あまり長く話そうと思ってないんですけれども、まず最初にですね、ペトロが水の上を歩いたんですけれども、どういうことから始まっているかというとですね、22節から見ていきますね。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。長崎ではこの前の日曜日に、ですね、お話をしましたけど、5000人の給食、4000人の給食のところで、みんな満腹した後ですね、イエス様は弟子を船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に行かせて、自分はですね、群衆を返した後、23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられたと。つまり祈っておられたわけであります。そして、祈っておりましたら、もう夜になって、真夜中になったわけですね、24節。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと。ここら辺は小一さんに聞いた方が詳しいと思いますけれども、ガイラ湖ってのは湖と書いてありますけれども、キレレトの海と言われるぐらいにですね、大きな湖なんですけれども、そこで船が出てですね、イエス様に言われて船を出して向こう岸に行こうとしたんですが、途中で向かい風が吹いてきて波がすごくあって、漕ぎあぐねていた、進みあぐねていたわけですね。そしたら真夜中の3時頃にイエス様がやってくるんですけれども、ペトロが水を歩いた時に何から始まったかというと、向かい風が吹いて、そして波が高くなって漕ぎあぐねていたということから始まります。つまりイエス様が向こう岸に行きなさいって言うから、だから向こう岸に行き始めたのに、どうなったかというと、向かい風が吹いてきて漕ぎあぐねたわけですね。で、我々の発想でいくと、イエス様が向こう岸に行けって言えば、どうなかったら追い風が吹いてきて、ね、すごい追い風が吹いてきて、突風っていうとなんか下から上に吹く風だそうですけれども、すごい風が吹いてきて、なんか漫画の世界みたいにですね、船が空を飛んじゃってですね、一瞬にして向こう岸に着くとかね、そういう神様の特別な恵みがあるっていうふうに思いやすいけど、逆なんですよね。イエス様が言われたから向こう岸に向かって船でしたのに、何が来たかというと向かい風が来て、しかも波が高くなって漕ぎあぐねてしまったという、逆が起こったわけですね。向こう岸に行こうとするのに、向こう岸に行けなくするような力、向こう岸に行けなくなるようなことが許されたわけです。でもそのことがあったので、実はこの後ペテロが目覚めを歩くという奇跡が起こるわけですね。で、神様は私たちを祝福するために選んでくださいました。だから2010年もたくさんの祝福を神様は用意しておられます。健康に関する祝福、経済に関する祝福、人間関係に関する祝福、救いに関する祝福、これが一番重要ですけれども、命に関する祝福、たくさんの祝福を用意されていますが、どうも祝福というのはいつも祝福から始まるというよりも、問題や困難、むしろ逆の事柄から始まることが多いようであります。で、この時も向かい風が吹いてきて、向こう岸に行けなくなるという状況から始まったんですね。ちょっと暑すぎるような気がするんですけど、どうですかね。一回止めていいかな。でその中で、ところがその時にイエス様が来て、でしかも面白いのはこれ、イエス様が来てですね、25節、すると夜中の3時頃、イエスは、湖の上を歩いて彼らのところに行かれたと。イエス様は湖の上を歩いたわけですね。それで、弟子たちはどうしたかというと、イエス様が来たのに、イエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫ぶ声を上げたと書いてあります。ね、これは怯えてしまいというのは取り乱しと書いてありますね。幽霊だと思ったわけです。イエス様幽霊だと思うのは失礼だと思いますけどね、皆さんがこう近づいていったらね、幽霊だって言われたら傷つきますねイエス様幽霊と思うのは失礼だと思いますが、これ以前にも話しましたけど、ガリラヤ湖ではですね、なんていうかというと、この当時のイスラエルでは 幽霊っていうのは海の上に現れる。日本はね、お墓でよく出てくるって言われますけど、あの向こうでは海の上に幽霊が出るっていうふうに言われていたわけです。だからその夜中の真夜中に波が高くてですね、風が吹いてきて困ってる時にふーっとなんか、まあ、人影でしょうねが見えたから、まあ、てっきりだと思ったわけですね。でもそれはイエス様だったわけです。でも思わずも幽霊だと思うぐらい、そういうステーションだったわけですよ。イエス様のことを幽霊だと思いたくなるぐらい、あの取り乱すような、そういう状況だったわけですね。せっかく主が助けに来てくださってるのに、なんかサタンだと思いたくなるような、そういう混乱してしまうような状況がこの時ペトロたちにあったってことなんです。で、私たちの人生にもこの思わずせっかく主の手を伸ばしてくださったのにサタンだと思いたくなるほど取り乱してしまうような事柄が、まあ、あるかもしれないですね。でもそこから実は奇跡が始まる。そこから神様の栄光が現れてくるってことをね、覚えてほしいと思います。で、27節で言うと、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私とは恐れることはないと言われたと、まあ、イエス様は声をかけます。イエス様の言葉を聞いてペテロが、この子がすごいんですね。ペテロが、いや私なんだ、イエス様だって言われた瞬間どうしたかというと、主よ、もしあなたでしたら私に水割りでここまで来いとお命じになってくださいって言います。で、ここが今日の一つのポイントなんですね。ペテロはイエス様だと分かると、このここまで来いっていうのはですね、直訳すると、あの中に書いてありますように、私のところに、あなたのところに、イエス様のところに来いって言ってください、あなたのところに来いって言ってくださいって言ったんですね。何を願ったかというと、水の上を歩いてあなたのところまで来いとお命じになってくださいって言ったんですね。水の上を歩いて来いって言ってくださいって、こういうことを命じて言ってくださいって言ったってことは、イエス様が言えば歩けると思ったってことと、水の上を歩いてみようってことを期待したわけですね。で、他にはそういうこと、他の弟子たちもいたんですよ。で、他の弟子たちも怯えてたんですね。だから私はしっかりしなさいって言われて、あいつ様だと思った瞬間ですね。他の弟子はそれを求めてないのです。でもペテロだけは、あいつ様、そしたらあのここまで来いって言ってください、来なさいって言ってくださいって言って、目線を歩いてここまで来いって言ってくださいっていうことを求めたんですね。で、求めたペテロだけが水の上を歩いたんですね、言葉を。で、例えばあの私の体調を軽くして水を歩かせてくださいと言ってないですね。言葉をくださいって言ったわけです。ここまで来いって言ってくださいって言葉を求めた。しかも水を歩いてここまで来いってことは普通できないことですね。できないことを願ったんですね。その時にペテロが始めたんですね。で、あのペテロの優れた点は何かというとね、ペテロはいっぱい欠ける弱さがありましたけど、イエス様だと分かった時、イエス様は水を歩いてきたので、じゃあ自分も歩かせてくださいって言って、素直に大胆に主に言葉を求めた。普通絶対ありえないことを、起こることを求めたんですね。主の時間の教会の特徴っていうのは面白いんですけどね、あの無茶なことを神に願ったりする。無茶ってのは強引にっていうんじゃなくてね、あのとてもできないと思っても大胆に願って神から言葉を求めるっていうことなんですね。で、あの長崎教会は今新しい場所を求めております。ここじゃちょっとですね、厳しくなってきましたので、それから一つはあの階段が狭すぎるので車椅子の人は来れないですね。一番最初からあの車椅子の人が礼拝の中に立ち上がるってことを示されていましたので、ここだとまずいなと思ったんですね。ところがあの、まあ、今新街道を求めてるんですが、新しい街道に移動するってなるとね、思い出すことがあるんですね。それは前の前の旧街道から前の街道旧街道に移るときに、場所を探してたんです。で、旧街道に移る前に、あそこはあの今のケーキ屋さんね、わかりますかね、旧街道から人分かりますけど、ケーキ屋さんと2階と3階を借りたんですけれども、すごく大きかったっていうか、その前の街道は22坪しかなかったんだけど、次の街道は1階だけで、ワンフロアだけで52坪あったわけですね。それが3階ありますから、まあ、すごい大きかったわけですね。私はあのここがやるといいって妻が言った時ですね、もちろんいいけど無理だなと思ったんですよ。で、私の妻は信じて祈っておりました。で、ちょっと無理かなと思ったんですね。で、祈ったんですね。本当に神様が与えてくださるなら言葉をくださいって祈ったんですね。よく覚えてます。そしたらね、ちょうど 2、3日前か2日ぐらい前の夜のディボーションですよ、創世記からね、ノアの箱舟のところからね、1階と2階と3階って書いてあるんです。ノアの箱舟は1階と2階と3階なんですけど、そう書いてあって、1階と2階と3階って言葉がね、明確に飛び込んできたんですよ。えっと思ったんです。で、その前の階段ってのは1階と2階と3階だったんです。私は1階だけだったら帰れるかもしれないと思った。でも1階と2階と3階になると、お金も2倍になるわけですね。1階だけ借りるのね。2倍になるし、そーっとと思ったんですね。でも神様は1階と2階と3階って。 それで、そしてね、その時にね、これは与えられると思った。その時与えられると思ったんですね。それでね、200何十万か行ったんですね、彼女にね。ところがね、100万の献金がね、1回来た。で、普通ならそれでもう1回で借りておしまいなんだけど、しばらく経ってもう100万また来たんですね。ね、それで結局借りることになったんですね。で、あの時、言葉が来た時に、本当に開いたんですね。で、皆さんですね、主に言葉を求める。皆さんの人生に対しても、自分の愛する人の人生に対しても、それはもう無理だなと思ったとしても、神が言葉を語られるときに、働きが起こるわけですね。で、賛美隊の働きが今、群れですごく持ち上げています。でもこれは主が言葉をくださったんですね。20年以上前に来たんですけども、その時はちょっとやったわけですね。何人かでね。今でも東京の場合でね。これすぐやってやめました。まだ時ではないって。それで、9年か10年前に、神様が示されたから踏み出したわけですね。その時も言葉が神様が今踏み出せって歌詞を出しなさいっていう言葉が来たから踏み出したわけですよね。そしたら開いた。何度も言ってますけど、外から賛美隊が来ると思ってたんですね。中からそんなうまい賛美隊が出てこないと思ってたら、そしたらですね、中から出てきたわけですよね。しかも、今一番持ち上げたのはギフトっていうグループですけれども、これは音楽一の人と、以前は片目に聞こえなかった人、今はメンバー変わりましたけど、それからあと高校時代全く人と話ができなかった人、ね、そういう人たちが今やってて持ち上げるわけですね。で、なぜかって言ったら面白いですね。一番最初取ったのは東京の教会の人で16位だったチームです。これはね、でその時に一回投げようと思ったわけですね。もうね、そのリーダーの茅野さんが、あの人は熊本にもともといてピアノの先生で、子供を毎年ヨーロッパ選手権に出てるぐらいキャリアなんです。だから自信持ってたんです。だから、ね、こういう人たちでも私が教えればと思ってたけど、今の東京じゃないですからね。当時東京からのチームはそんな全然入賞しなかった。その頃の、ラスボーダ以外はその頃の、16位ですから、本当にこう学年としたわけですね。それで言ってました。普通教えるとね、10教えるとね、3ぐらい残るんですって。で、また3から次教えて、次4か5ぐらいになって、そちょこっと上がって、ところが彼らは10教えると次教える時には0になってる。で、また10教えたら次の人にゼロになってるんです。何回教えてもゼロに戻るんですって。それでもうダメだと思って諦めようと思った時に言葉が来たんですよ。あなたは自分の力でやったからダメだった。あげた白旗を下ろしなさい。そして今度は私により頼んでいくんですよ。その時は私が旗を下ろすという言葉が来たんですよ、ね、そして、彼女、彼女さん悔い改めてですね、それから絶対1時間祈ってから練習する、1時間祈ってからコンサートになる、必ず神様に1時間祈ってから働くようになった。そこからね、変わっていた。そしたら言葉が大事だ。予言でも、用いるとで、言葉なんですよ。言葉が来るときに神の奇跡と技は起こるので、で、ペテロはこの時ですね、水を歩いてって普通願わないですよね。願わないっていうか、そんなこと発想もしないですよね。でもペテロはイエス様の水の上を歩いてるのを見て、私も歩かせてほしいって、子供みたいですけど、大胆にそれを求めた。そして、言葉をくださいって言ったの。そして、イエス様は、そういう時にね、何バカなこと言ってるんだとかね、あるいはですね、水の歩いてどうするのとかね、そんな、なんて言いましょうか、そういうことはしなかった。水を歩かして、歩いてここまで来いって言ってくださいって、あなたのところまで行きたい。私も一度歩きたいって、実に素直な子供の願いだけども、それを求めたペテロに、拒否も、諭しもされずに、即座に言われたんです。来なさい。カムです。英語でね。確かヘブル語では、ボーだったかな、バーだったかな、どっちかですね。で、来なさいって言われたんですね。で、皆さんね、神様に奇跡を求めて言葉を求める人は、力を答えもらう。で、例えば癒しでも奇跡でも、どの教会のキリストを見せているかも起こるのです。どの教会でも神様はそれをなさることができる。で、面白いことなんですね。信じてそれを求めている教会にはそれが豊かに現れている。ですから、どの教会でも神様は癒しと奇跡をなされるんです。キリストを見せているんです。でもそれを信じて求めなければ、それは現れない。顕著にはたくさん現れないわけですね。で、この時ね、他の11の弟子たちもいたんでしょ。他の11の弟子たちも幽霊だと思って怯えたわけでしょ。他の弟子たちだってイエス様が水が出てくるのを見たんでしょ。でもペテロだけが求めた。ペテロだけが願った。そしてイエス様は来なさいっていう言葉をペテロに向かって語ってくださったんです。私、今年はね、今年というか、2010年はですね、これね、皆さんに願いたいですね。教会としても、 一人一人の人生においてももっと素直に大胆に一緒にね、水が悪くなったことは起こり得ない、その起こり得ないことを神様に成していただくことを、言葉を求めてほしいんですね。自分もあれ、自分の大切な愛する人の人生においてもそれを知らせてくださることを期待してね、言葉を求めていただきたい。で、言葉が来るときに奇跡は始まってくる。そして、ね、もう一つあります。もう一つ大事なポイントがね、もう一つで、イエスは来なさいって言われた、言葉をくださいました。そこでペテロは船から出て水を歩いてイエスの方に行った。ここがペテロのもう一つのすごいところね、すごいっていうか、いいところ、来なさいって言われたら、もう単純にハッてこう水の船を出て歩く。ここで賢い人だったらね、来なさい、はい、でも水より私の方が重いなとかね、パッてなさい、待てよ、でも本当に大丈夫かなって普通考えると思うんですよね。ペテロはイエス様に言われたらもういい意味でその言葉しか見えない、はいって言ってその言葉に従って歩き出した。なのでペテロは水を歩いたんですね。次回大学にね、まあ、去年一昨年か、西暦で一昨年以外は十数年、15、16年ずっと前に行ってますけども、外来語を踏んだることになるんです。ペテロはこの世を歩いたんだな、ペテロはこの水を歩いたんだなっていつも思うんですね。で、彼はあの世を歩いたわけですよ ね、言葉に従って踏み出したときに、つまり絶対ありえない起こりえないことが起こったんです。神の言葉が語られたとき、その言葉を信じて踏み出すと、ありえないことが起こりえないことが始まるのです。ね、もう篠塚さんよく知ってますけど、ベニヤミン君のイエスの話は何度も聞かれたと思いますね。東京都の難病指定になったのに。どういうこと言いました、パウロさんね。最初まず何かと言ったら、神様に祈った時に感謝した。で、治るにしても治らないにしても神様は祭殿しかなさらないから、その難病になったことを感謝して、そして本当に神様は良いことしかなさらないと感謝した。そして言葉を求めたそうです。神様あなたにかなわりませんから、ね、治してくださいって言ったら、癒すって言葉が来た。言葉が来たからもう治ると信じた。そしてそれから礼拝で告白始められたんですね。言葉が来たからね。でも面白いことです。その時はすぐ治らなかったので試しだったんでしょうね。でも実際治りまして、ね、今ね、東京農工大っていう国立大学に行っておりますけれども、2年生かな、3年生かな、なったと思いますけれども、知能が遅れていたのと、運動障害、特に足がダメになったのに、国立大学に入れるようになったわけですね、よく言われる。もう一つ面白いのは、その足がダメになると言われたんですけど、今ね、ベニヤミン君ってかっこいいんですけど、ね、ギターなんかやっちゃって。でもね、昔のベニヤミン君はですね、典型的な昔の日本人なんですね。胴が長くて足が短かった。今違います。今かっこよくなりましたよ。ね、本当にそうだったんですね。なんか愛らしい感じの。典型的な昔の日本人だった。なんでこういうかというとね、足が短いのにかけっこして速いということは、スライドが長いわけじゃないんですよ。わかるでしょってこと。足が短いってことは、スライドは小さいのです。なのに足が速いってことは、ものすごい勢いで足が動くってことなんです。ね、秋元牧師のお父さんは昔プロ野球に誘われたことがある人なんですね。すごく運動神経がいいんです。でね、息子さん2人がちょっと、それほど運動神経良くなかったので、学会してて、ベニ君が出てきて、かけっこでいつもリレーの選手だって速いのでね、やっと俺の孫ができたって喜んだそうです。そういう話をこの前の前のぐらいの時言っておられました。何が言ったかというと、足がダメになるって言われた子が、ものすごい勢いで足を動かしてかけっこ一番になるぐらい速くなったんですね。癒すって言われた言葉が来たら、言葉治っただけじゃなくて、優れたものになった。もともとベニヤミンってのは優れたものって言いながら、ダメになったわけですね。面白いなと思うんですね。言葉なんです。言葉が来て、それに信じて応答した時に現れてるんです。で、ペテロも言葉をもらった後に、その言葉に応答して踏み出した時は、水を歩いたんです。何歩歩いたのかな、書いてないからなんですけども、面白いのはね、ペテロはすぐに信じて素直に、はっと歩いた。だからペテロらしいなと思う。ところが、実は風を見て怖くない。風って見れないと思うんですけど、音と波を見たんでしょうかね。ね、まあ、だからそれが風っていうんでしょうけども、波がこうバーッてなるのと、風の音を見てですね、聞いて、風を見たって書いてますね。あっとこうね、水を歩いてイエス様の方行ってたんですね。さあ、風がバーッと吹いてきて、波が立って音がした瞬間に、イエス様から目が外れたんですね。はっと思った。その瞬間ですね、思ったんでしょうね。I am human being ってね。あれは人間だって。そしたらですね、風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。まあ、それは普通沈みますよ。ここなんですよね。言葉に立ってるときは水を歩いた。言 言葉からちょっとでもずれて、イエス様から目がずれて言葉から外れた瞬間、死に出したんです。だからね、あの信仰の歩みってのはこうなんですね。神の言葉に立って歩き続けるかどうかなんです。自分の何かでもないし、人の何かでもないし、可能性でもないのです。神の言葉に立って歩むのが信仰の歩みなんです、ね。まあ、この後は今日はメインじゃないのでさらっといきますけれども、神様の愛がすごく感じます、ね。あの助けてくださいってペテロは思わず叫んだ、ね。再び言葉に立ってパッと、ね、あの立ち上がればよかったんですけど、そうはできなかった。そこでイエス様はすぐに手を伸ばして彼を掴んでおられた。ということはイエス様はそばまで来てたってことですね。パッと来て助けてくださったんですね。あの当たり前と思うかもしれませんけど、あったかいですよね。なんかね、あの意地悪な人だったらですね、不信仰だな、ちょっと苦しんでるとかね。ね、あのなんでもう彼見るのとか言ってですね、もう仕方がないねとかこう言って助け出しそうですけど、ね、すぐに手を伸ばしてくださった。あの聖書を読むとそうですね、助けてくださいってこうものすごく神様に真剣されるとね、すぐ手が伸びていきます。でこの時もすぐ助けてくださった。そして掴んで助け出した上で言われたんですね。面白いね、これ。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって感じ。皆さんね、普通人は沈むでしょ。なのにそれを信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって言われたんですよ。それはないやろって人間的に思いますけど、信仰の薄い人だってなぜ疑ってたかというと、ペテロはイエス様から直接言葉をもらったんです。来なさいって、認められてここで来いって言ってくださいって言って来なさいって言葉をもらった。その言葉をもらったのに、その言葉から離れちゃったから信仰薄いって言われたんですよ。いやね、主が語られたらどんなに不可能なことであっても、その言葉は成就するんです。でその言葉に立ってほしいんですね。で面白いのはね、ここで信仰、ね、の薄い人だなって言われるんですよ。でもこれでおしまいじゃないんですよ。なぜ疑うんだって言った後に、そして二人が船に乗り移ると肩がやんだって書いてあるってことは、船に乗り移ったってことは、この後イエス様に手を握られて再び水を歩いたってことでしょ。だってこう水に浸ったままね、イエス様をシューッと連れてったと思わないでしょ。その方が不自然でしょ。不自然に考えたら、手を取って再びペテロは水を歩いて、イエス様と一緒に今度は歩いた。今度はイエス様と一緒に水を歩いたんです。そして船に乗り移った。ってことは、不信仰になったペテロもイエス様を助けてさって再び水を歩いたんです。二度歩いたんです。二回目イエス様に手をつながれて歩いたんです。でね、あのイエス様に言葉を求めたペテロはね、みぞみぞに歩いたんです。で、それを見てた弟子たちはそれは驚きますよね。あのびっくりしたわけですね。で、みんなが呼んで、そして二人が船に乗り移ると風がやんだ。移った瞬間ピタッと止まったわけですよ。このタイミングね、こっち驚くでしょうね。びっくりじゃん。それでそこで船の中にいた者たちは弟子たちですね、イエスを拝んで確かにあとは神の子ですと言ったと。でも一番それをこう身近に感じたのはペテロだったというふうには思います。でもう今日はね、お話をここで終わりますけれども、この2010年、皆さんぜひね、皆さんの人生の中に神は祝福を用意されています。ただ祝福から始まるばかりではない。祝福から始まる祝福もあるでしょうけども、なんでこんなことを用意されるのとか、自分のせいじゃなくて他の人のせいでひどい目に遭うとか、そういうことが人生に許されることがあります。でもその時に恨んだり呪ったりするんじゃなくて、そこで神様にね、このペテロのようにですね、イエス様を幽霊と思いたくなるぐらい、まあ、そういう困難が許されたとしても、そこでイエス様ってね、私にも水割りとこまで来いって言ってくださいって言ったペテロのように、あなたにもできになります、解決するって言葉をください、ね、逆転するって言葉をください、治るって言葉をください、そういうことをね求めていただきたいんですね。で主が言葉をくださったなら、その言葉は成就していきます。ただこの時みたいに来なさいって時みたいに、こちらがね、応答することを求める言葉に関してはね、応答していただきたいので、その時にその奇跡が始まってくるということを覚えてください。で、もう一度言いますけど、ペテロは言葉をもらった後、最初は信仰を持って踏み出したんだけど、途中で怖くなって死んでしまいますね。でもそれで終わらなかった。そのペテロを主は助けて、もう一度今度は主の手につかまれて水を歩けたんです。それを願い求め、言葉を求めたペテロはきちっと水を二度も歩いて、そして神の使いと言って、で今年ね、主の軍の将として来られたイエス様にから神様の言葉をたくさんいただいて、お互いの人生に、2010年が終わる時には、多くの人の希望となるね、不可能を可能にしてくださる神様の現実、生きて働く神の現実をお互いと お互いの愛する者の人生にたくさん見せていただきましょう。そしてたくさんの人にその希望を与える、その証をですね、持ちたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、2010年が新しく始まりましたけれども、お互いの生活と人生の中にあなたが用意されている祝福があることを覚えます。どうぞ、人生の中では、良いことばかりではなくて、時々辛いことや痛いことや悲しいこともありますが、その悲しいことを喜びに変え、辛いことを祝福に変えてくださる素晴らしい神様の愛と十字架の恵みを私たちは知っています。どうぞ2010年もその素晴らしい神の恵みと祝福を、私たちが言葉をいただいて、お互いの生活の中に、人生の中に、身からの教会の中にあふれるほど見ることができるように導いてください。感謝いたします。とですね、短く祈りたいと思いますけれども、罪があるときに祈りが手に届きません。ですので短く悔い改めの時を持ちたいと思います。また聖書は全ての人を集めたと言ってますので、短く悔い改めをしましょう。今素直に大胆に具体的に神様に向かってあなたの願いと求めを祈ってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。どんなことでも構いません。また自分はいいんだけど、家族や友人という方はその方のことを思い浮かべながら、今は神様がその方に手を伸ばしてくださることを期待して祈りましょう。天のお父様、主イエスキリストの御名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに、あなたが豊かに応えてください。手を置いている場所に触れて体を癒し、心を癒してください。また一人一人にあなたが触れてくださって、どうぞ一人一人の願いと求めに豊かにあなたが応えてください。また問い出しているその方に、今その場所でその方に触れて御業をなしてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって見せる、癒されよ、イエス・キリストによって見せる、なれ、イエス・キリストによって腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエス様って目ずる、癒されよ。夜なんか不眠症になっている方が家族の中にいらっしゃるので、この夜眠れなくなっている人に死を触れてください。夜蓄水できるように、その夜蓄水できるように生活をあなたが変えてください。イエス様って、不眠の霊をその人の力せ、今日酒井牧師のお母様が洗礼を受けられましたが、同じように家族の中でその洗礼を見ながら、自分の家族に関してすごくこうなんか期待とあれ願いが起こった人はいます。ペテロが語ったように、あなたも語りなさい、不可能と思えるその家族が救われてこの年洗礼を受けれるように願いなさい、求めなさい。私はその願いと求めに具体的な形で応えていくと主は恐れます。また私は周りのチームに導いている者たちがいます。その者たちは今から大胆に求める言葉を求めなさい。私はその周りのチームであなたの人生にこう今までなかった喜び、今までなかったようなこう非常に深い喜びを開こうとしようとしています。天様、ありがとうございます。一人一人に触れ、経済を祝福し、健康を祝福し、稼働環境を祝福し、神様の恵みを豊かに表してください。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。今日は、ですね、先ほど地下姉妹が選択されましたけど、もう一度神様に感謝をしたいと思います。 ぜひこの後、祝福の声をかけていただきたいと思います。新しい神の家族です。1月の、何日まで決まったのか、愛さん会は。愛さん会、その時まで来れるかどうかありませんけども、愛さん会がありますけど、場合によっては早めてもいいですけども、祝福の時を持ちたいと思っています。で今日はですね、神の神平戸真花火教会から、椎葉牧師夫人と、愛理ちゃんと、まゆなちゃんですね、来られましたので、歓迎したいと思います。ビザ選びで応じてくださってますけど、感謝します。それから、あとは、先週か、パウロ聖火の時から来られ始めています。村川さんがね、来てくださってます。感謝します。紹介するのはこれが最後になって、ね、はい。で、あと、掛内兄弟が今日は、これ、感謝します。よかったです。嬉しいです。あと、ゆみこさんのお母さん、いや、癒しの胸を持っている方はね、必ず手を祈ってあげてほしいと思いますので、よろしくお願いします。あとは、押田さんのお姉さんの、おめでとう、とうこさん。押田さんのお姉さんじゃない、お嬢さんのお姉さんの方の。次女さんですね。どうも、感謝します。いつも部活で忙しいですからね。はい、感謝します。あとは大丈夫かな。はい。それじゃあ、これで、今日の礼拝は終わりたいと思います。午後も時間のある方は少しお待ちをしてお帰りください。それでは神様に感謝しておきたいと思います。